皆様おはようございます。今日、お読みしたところはキリストの救いの確信をつく言葉で、もし時間が許されるならば、半日ほど時間かけて、一つ一つ見ていきたいところですけども、その中で、この4節から10節までの中で、キリストにとどまる者は罪を犯さないという宣言を中心に見ていきたいと願っています。罪を犯さないという宣言は、イエス様が私に罪があると言えるかと問い返された時に、人々は罪があるとは言えなかったんですけども、それと同じぐらい、鋭い宣言です。キリストにとどまる者は罪を犯さないと、私自身が あなたには罪が、ありますねと言ってはいとしか言えないんですけども、しかし、罪を犯しませんと、宣言しています。どうしてそう言えるのか、そのことを、共に、確かめてまいりたいと願っています。聖書はそう言うけれどもと言って、言い訳したくなりますけれども、聖書はキリストを信じる者にそう告げていることを厳粛に受け止めつつ、私は罪を許された、罪から救われたと確信を持てるようになりたいんですし、またまだ信じようか戸惑っている方おられたら、信じれば罪を犯さないように変えられるんだという確信を共に持ちたいと願っております。9節のお言葉をお読みしてお祈りいたします。ヨハネの手紙第1、3章9節、神から生まれた者は誰も罪を犯しません。神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので罪を犯すことができないのです。天の父様、今聖書の驚くべき宣言、神様の清さとともに、神を信じる者、キリストを信じる者に与えられる素晴らしい、しかし恐れ多い宣言を読みました。どうか永遠に変わらない聖書のお言葉が告げる言葉を、私たちが正しく受け止め、また正しく答えることができるように、どうか顧みてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今日この箇所をお読みする中で、イエス様を信じた方たちが今日日曜学校では、天国の完成について見たんですけども、私は天国に入れるのでしょうか、と不安になったり、また、聖書はこう言ってるけども現実の、私はどうだろうかと、疑問が出てきたり、そういう点で、ずっと物議を醸している箇所でもあるんです。 教会は聖書を正しいと受け止めて、聖書に従って神と共に歩んでいきたいと願っておりますけども、ここまではっきり言われると自分が大丈夫だろうか、また確信持ってそう人々に告げられるだろうかという恐れがあります。改めてこの手紙を確かめてまいりましょう。まず第一のことは、罪のないキリストは私たちから罪を取り除くために来られたということです。これはこの宣言は私たちの責任ではなく、神様ご自身の責任によって告げられたことです。もう一度、4節から、5節をお読みします。罪を犯している者は皆律法に違反しています。罪とは律法に違反することです。あなた方が知っている通り、キリストは罪を取り除くために現れたのであり、この方のうちに罪はありません。そう宣言しています。罪とはと、罪が何かということを明確に告げています。律法、それは、法、つまり、法則、法律につながる言葉です。こうある、こうあるべきであるというルールのことです。神様は法則を定めました。そしてその法則によって社会、また世界は営まれています。私たちが物を動かすときに物理の法則に従っていますし、その物理の法則は全宇宙で統一的に変わらないものとして保たれています。時代が変わっても、状況が変わっても、この法則は変わりません。そして自分で考えて決めて行動できる、動物もそうですけども、特に私たち人間は神様が定めた法に従って取り扱われています。人間社会のルールもそうですけども、神様は私たちが安心してまた幸せに生きることができるように、自分が考え決めることにルールを定めました。約束を守るべきです。また、人を傷つけてはいけません。皆が良いことを、良いと思うことを実行します。また互いに信頼すべきです。いろんなルールが、細かいことから大きなことまであるんですけども、それは私たちの良心、良くないことをしたら気持ちがこれはいけないなと、警告しますね。そして正しいことを考え実行すると、喜びやまた安心が与えられます。 嘘をついちゃいけないな、ズキッと来る時があります。また意地悪してしまったなと思ったらズキッと来ます。これが良心です。これは神様が私たちの心に与えられた力です。同時に、それぞれ自分勝手に考えてしまいがちなので、神様は明確な文章にルールを教えられました。旧約聖書に記されている律法もそうですけども、それをぎゅーっとちっちゃくまとめると、愛の命令です。愛とは好き嫌い以上に大切にしなさいと、大切にするということです。神様を愛しなさい、これは神様のことを一番にしなさいということです。そして人を自分と同じように愛しなさいと教えられている、この教えは、人を大切にする、自分も自分と関わる人、そばにいる人もどちらも大切にしなさい、これが人が考えてまた実行するルールです。その時に人は幸せになれます。神様に喜ばれ、人々に喜ばれますと命じられました。でもそれを知りながら、気づいていながら破ることが罪です、知らないでしてしまうことも罪ですと教えています。罪という言葉は、正しい状態からもう起こってしまったこと、外れてしまったことです。ある本にはこういう説明をしました。山登りをしていて、大抵谷よりもこう尖っているところが道があることが多いんですけども、足を踏み外して怒ってしまった。そして、森の中でもう道もわからなくなってしまった。これが罪の状態です。しまったと思った時にはもう遅くて、もう戻れない、これが罪の状態ですと教えられました。そしてこの罪を取り除く、罪から救うためにキリストは現れてくださったと告げています。来てくださったともありますけど、現れてくださったというのは、より正確な説明だと思います。神様の御子も神様ですから、世界に満ちていらっしゃいます。でもイエス様は人の姿をとって、で、私たちの見ることができ、そして聞くことができ、触ることができる、一緒に歩めるように現れてくださったんです。それは罪を取り除くため。ここで罪の許しを与えるためにという説明でなくて、取り除くため、罪から救い出されて罪がないようにする、罪をなくすために来てくださったというんです。一般に罪が許されてもですね、また同じ 悪いことをやってしまったら、これは罪は残ってますよね。でも取り除くということはもう罪を犯さない、誤った道に落ちないようにすることです。罰がなくなるだけでなく繰り返さない、そしてより正しく、より幸せになるように私たちを罪から救い出してくださるためにキリストは来られたんです。先ほど児童説教で新学生が語ってくださったように、そのためには命の犠牲が必要でした。罪のない命が必要でした。ですからヨハネ、使徒ヨハネは五節の終わりに、この方のうちに罪はありませんと宣言しています。罪のないお方だから罪から私たちを救うことができるのです。ですから罪のないキリストは私たちから罪を取り除くために来られたのです。このことが第一にあります。そして二番目に覚えたいことは六節から八節の言葉です。冒頭にキリストにとどまる者は誰も罪を犯しませんと宣言しています。そして罪を犯す者は誰もキリストを見たこともなく知ってもいませんと。キリストを知ってるか、そしてキリストのうちにとどまっているかが罪のうちを歩むか、罪を犯すか、あるいは罪を犯さないかの分かれ目になるんです。聖書はすべての人が罪を犯したと書いてあります。それを除くためにキリストは来られましたから、キリストのもとに行けば罪は除かれるんです。私たちは自分の性質がどうであるか、こうであるかということをあれこれ考えてしまいますけども、キリストがどんなお方で何をしてくださるかをまず中心に考えるよう聖書は教えてるんです。では例えて言えば、病気に例えることができると思います。なんとなく気分が優れない、病気だろうかと、医師、お医者さんたちが皆完璧に検査できるわけじゃなくて、病気を見逃すこともないわけじゃないかと思いますけど、私たちがどう感じるかよりも、神様が私たちをどう見てらっしゃるか、そのことを基準にすると正しい安定した判断ができると思います。気分が悪いから、それはちょっと不健康な生活や無理をしたからかもしれませんけど、だから病気っていうわけじゃありません。でも実は隠れた危険な病気になっているかもしれません。私たちの感覚も一つの基準にはなりますけど、それが常に正しいとは限らないんです。性格によってですね、悪いことあんまり気にしないという人もいるし、とても悪いことに敏感でですね、悪いことをしてないのに私は悪いんじゃないかと、生まれつきの性質や育ちによっていろんな判断があると思います。 でも聖書はまず言ってるんです。キリストは罪を取り除くために来られた。この方は間違いを犯さない方です。ですからキリストのもとに行ってキリストのもとに留まっていれば罪はもう犯さなくなるんです。このことを基準にしましょう。イエス様が、私にとどまりなさい、そう教えられました。ブドウの幹に、これがキリストですけど、枝としてとどまっていたら多くの良い実を結ぶとイエス様は宣言されました。罪、それは言い換えるとキリストに、神様につながっていないことです。神様から離れていることが罪の根本です。神様から離れているから悪いものにとらわれて悪い道に染まっていく。悪いものが来た時にそれを跳ねのける抵抗力がなくて染まっていく。その状態からイエス様は十字架と復活によって神様にがっちりつながるように結びつけてくれました。そうすると神様から良いものがどんどん溢れてきて強くまた清くなっていくんです。罪を犯さないと言っていることは、つまり義の道を歩んでいること、神様の道を歩んでいることです。神様と一緒に、神様に結びつけられて神様と共に歩んでいる、これが罪を犯さないことだと受け止めていただけたら、それを納得できるんじゃないかと思います。私たちは自分の内から良いものを出すわけじゃないんです。神様から、キリストから良いものが溢れてくるんです。ですからつながっていれば大丈夫です。そしてもう一つ覚えていたいことは、神様の前に私たちは子供です。大人じゃありません。この中に親の立場の人、子供の立場の方がいますけども、うん、親から見たら子供はまだまだいろいろな失敗をしますし、できないこともあります。でも子供だからいいんです。やがて親を超えるかもしれませんね。素晴らしく成長します。全く失敗しない子供いるでしょうか。ちっちゃい子はですね、何しても喜ばれますよね。笑ったって、寝返りを打った、立ち上がった、歩いた、これでもパチパチパチですよね。神様から見たら、イエス様を信じた時は生まれた時です。まだ十分判断したり、行動したりできなくて当たり前です。でも、子供がちっちゃいこと罪じゃないでしょ？子供ができない部分があること、罪じゃないですよね。成長していくんです。もちろん完成し全く大人になるところに行くまでは随分かかるでしょうけども、成長するのに時間がかかることは罪じゃないです。 神と共に歩んでいる人はその点でまだ成熟してなくてもそれは罪じゃないんです。時に勘違いすることはあるでしょう。時に我慢できないこともあるでしょう。それは罪じゃないです。いろんなことをですね、細かく規定してですね、怒ったら罪とかですね、平安がなくなったら罪とかですね、そんなふうに考えたらですね、きりないです。失敗したら罪でしょうか？そんなことはありません。大切なのは、キリストとつながっていること、神様とつながっていること、共に生きていること、そして愛していることです。それで十分なんです。イエス様が、十字架にかかる前、弟子たちはどうだったでしょうか。十字架のこと全然分かっていませんでした。誰が偉いかと争っていました。イエス様が十字架に向かうときに逃げ出してしまいました。イエス様を怖がって知らないと言ってしまいました。イエス様はダメじゃないかって叱りませんでした。私を愛しますか？と。それだけでした。イエス様が大丈夫と。罪を除くために来たんですとおっしゃった約束を信じていましょう。そしてなぜ大丈夫かということをヨハネの手紙のこの第一三章はもう一つ告げています。それは九節です。神から生まれた者は誰も罪を犯しませんという宣言です。なぜキリストにとどまっているか、それはイエス様を信じて新しく生まれたからです。新しく生まれたということをヨハネは九節の次の言葉、神の種がその人のうちにとどまっているからですと告げています。まあ、神の種、神様の命がうちで生まれて実を結んでいる状態です。ヨハネは続けます。その人は神から生まれたので罪を犯すことができないのです。犯すことができないと。罪とは突き詰めて言えば律法に逆らうことであるとともに神様から離れることです。でも神様の命が神様と結びついた命がですね、信じた人時その人に与えられたらですね、どこに逃げたってですね、神様が一緒についてるんですね。もう神様から離れることはできません。一つになっちゃったんです。この間ある刑事ドラマでですね、間違って手錠をですね、自分につけてしまって、そして、将来結婚しようとする方がどうしたのって感じで、そしてその手錠をですね、自分にもつけちゃったんです。で、鍵を他の人が持ってっちゃったということで大変なことになっちゃったんですけども、一つに結びついても逃げられない状況になったんです。嫌な人と恐ろしい人とくっついちゃったら困りますけども、最愛の最も素晴らしい方ともう離れられなくなったんです。 で、罪が神様と離れることだと説明いたしましたが、それが不可能になったんです。そのことを認めましょう。私たちが何を考えても、どこに行っても何をしても、キリストは私たちのうちに住んでいます。決して離れません。そして良い影響、守り、最善の導き、それが常にあります。時に、変なところに起こってしまうかもしれません。時に迷ったりするかもしれません。でも迷った先にイエス様一緒にいるんです。起こった先イエス様がいるんです。どんな場所にいても、そこは天国ですし、そこは神の国です。これが罪を犯しませんという意味です。私たちは大丈夫です。イエス様は私たちと一緒に、どんな困難なところにも一緒にいてくださいます。そしてどんな危ないとこからでも助けられるんです。まるで救助隊がですね、いつもそばについてる、最高の名医がいつもそばについている、最高のカウンセラーがいつもそばについている、最高の軍隊がそばについている、そういう状況です。だから安心なんです。私たちはこの約束を覚えましょう。問題は私たちが迷いやすいとか弱いとか不安定だとかいう問題ではないんです。守ってくださる方が、救ってくださる方がどれほど安心できる方であるかなんです。ここに私たちの拠り所を置きましょう。私たちの気分、私たちの習慣、私たちの思い、判断、それはいろいろ迷うかもしれません。間違うかもしれません。誘惑されるかもしれません。でも私たちを救ってくださり守る方が、私たちを決して間違いないように、危ないところにもうダメだということになるようにされませんので、この宣言を受け止めてみましょう。主は私たちを決して見捨てませんので、お願いいたします。天の父様、この方は罪を取り除くために来られ、この方と共にいれば罪を犯さず、この方が新しく私たちを生まれさせたので罪に勝利できます。どうかそのことを私たちが確信して歩めるように導いてください。短くお招きいたします。今日のメッセージを通してクリスチャンの方々に伺います。私は自分の信仰が、自分の弱さが、いろんなことがあって迷うことがあり、大丈夫だろうかと思います。でもその思いや状況に支配されないで、キリストが見捨てず守ってくださる、救ってくださる、そのことに土台を置きます。どうか私をこの確信のもとに留めてください。そういう方おられますか。アーメン、アーメン。ありがとうございます。お祈りします。こういう方おられますか。私は こんな自分が救われるだろうか、大丈夫だろうかと不安に思いますけれども、この方に信頼する者は失望させられない。そうだ。だから私はイエス様を信じます。そういう方おられますか？いかがでしょうか？アーメン。はい、ありがとうございます。いかがでしょうか？天のお父様、どうかお一人お一人に主の平安と確信を増し加えてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。